まあ、非常に単純な問題ですよね。まあ、問題文を見ていきたいなと思うんですが、便箋200、600字に及ぶ脅迫文言を記載し、これを郵送する方法によって、彼は告知した脅迫罪の事案において、検察官は起訴状の公訴事実に証拠として請求する予定の未記文書に記載された、脅迫文言の全文を引用して記載したと。で、この場合における公訴提起をめぐる問題点について論じなさいというわけですね。まあ、所在になっているのはおそらくこの名古屋高裁の判例だと思いますね。で、一応ちょっとね、最高裁の考え方を整理しておくと、昭和33年の判例っていうのがあって、で、これ多分有名なね、判例、皆さんもご存知のものだと思うんですが、恐喝の被疑事件についてね、脅迫文書の内容は少しでも予約的すべきであるとしながら、文書の内容が婉曲暗示的であって、予約的するのが難しい場合は、全文とほとんど同様の記載をしても、256条6項に違反しないというふうにしたんですね。はい。で、この判例の射程が問題になっていたんですけど、次に出てきた昭和44年の判例がですね、名誉毀損文書の原文引用が問題になった事案についてね、要約撤記について触れることなく、犯罪を構成する文書の原文を長文にわたって引用した起訴状について、そういうイメージの方法として適法であるというふうにしたわけですね。で、なので、まあ、これ事例判断だったということが明らかになったわけですね。はい。で、この素材になった名古屋高裁の判例はじゃあどういうふうにしたのかということなんですけれども、次のように言ったんですね、手紙を郵送する方法で外役を告知したとされる脅迫被告事件において、脅迫文書のほぼ全文を引用しても、文書の記載内容それ自体が公訴要件に該当する要素である上、文書も婉曲暗示的類のものであるというふうにして、256条6項に反しないというふうにしたんですね。で、やっぱり婉曲暗示的ってところはね、必要になるんじゃないかということですね。まあ、つまり要約的、婉曲暗示的っていうね、その昭和33年が言ったポイントが、まあ、ここで僕で、踏襲されてるじゃないかということですよね。はい。ただ、これはですね、まあ、暴論的なものなんじゃないかなと。つまり、原判決はね、手紙に記載された文言は婉曲暗示的なものではなく、要約することによっても容易に罪となるべき事実を特定することができるというふうにしたので、これを否定する趣旨でね、言ったんじゃないかということですよね。はい。だからやっぱり婉曲暗示的になければ要約的は義務付けられるという、そういう関係にはないということですね。だから結局、まあ、訴因の特定に必要な限度で、文書を引用すればいいと。それはまだ婉曲暗示的だとかなんとかっていうのは実はあんまり関係ないということなんですよね。あくまで昭和33年の判例は事例判断というふうに考えてもらっていいです。ということで、まあ、この問題だから答え方としては2通りあるんでしょうね。その要約撤記、婉曲暗示的っていう昭和33年の判例をね、まあ使う。まあつまり例えば、この名古屋高裁のね、この原審が言ったような考え方ですよね。なのか、それともあくまで事例判断なんだってことを意識しつつ、そこにはまあ依存しないっていう考え方ですね。まあ両方どっちでもいいと思います、これね。はい。で、回答例は、どうしたのかということなんですけれども、ここは要約撤記っていう話は入れなかったですね。まあ、もうちょっと説明してもよかったかなと思うんですけどね。はい。まあ、実質的にはまあ一行問題に近いんでね、もうちょっと説明してもよかったかなって気がしますけどね。はい。一応流れとしてはですね、256条6項違反なんじゃないかということですが、まあ、その3のところにあるように、そういうの特定の観点からまあ必要だろうということで、で、そこでじゃあ、この調をどう考えるのかということですよね。で、4のところからその利益考慮をしていて、そのイメージの要求を予断排除の要請に優位すると。まあ、どうしてかというと、審理の対象は明らかになって訴訟が進行しないからですね。そこで文書の記載内容、それ自体は構成要件に該当する要素である場合には、全文とほとんど同様の記載をしても、256条6項に違反しないと。ただし、証拠そのものの添付と同視されるような引用による記載等は、同条項の趣旨に反し許されないと、こういうふうにしたんですね。はい。だから、さっきの要約撤記、何とか何とかっていうのはね、特に書かなかったんですよね。で、まあ、もうちょっと説明するんだとすると、その判例でこういうことを言ったものがあるんだけれども、それはね、当該事案限りの判断だから、だから、その婉曲暗示的とか要約撤記っていうのはね、必ずしもその必須の要件じゃないよっていうことを説明してもいいんでしょうね。はい。まあ、ちょっとくどくなるような感じはしますけどね。それやっちゃうと、なんか本当にちょっとくどいなって感じはしますけど、ただまあ、判例を知ってるっていうことをアピールするためにはね、まあそこまでやってもいいのかなって気もしますよね。はい。まあ、今の司法試験でそれやることはちょっと考えにくいけどね。今の司法試験で、その判例はこれこれこうで、だけど本件とは事案が違うから、みたいなことをね、長々論じてる余裕とてもじゃないとない、とてもじゃないけどないと思いますので、それはまあないと思うんだけどね。まあ一応そういう書き方もね、できなくはないですね。はい。まあこの判例についてはね、ちょっと一連の流れ、押さえておいていただけるといいかなと思います。